予算議案を問う一般会計予算議案に対する討論要旨。各会派等が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。3月25日の本会議で令和6年度一般会計予算議案に対する評決に先立ち、各会派等を代表して賛成反対の討論が行われました。紙面の都合上、実際の討論と異なる順番で記載しています。自由民主党国分寺、立憲市民フォーラム、公明党、国分寺生活者ネットワーク、無会派、令和新選組、無会派、日本維新の会、無会派、グリーンな国分寺、無会派、日本共産党国分寺市議団、無会派の順で行いました。録画配信はこちらから6月2日まで、二次元コードがあります。自由民主党国分寺、賛成6人、鳥居茜、対馬文明、森田隆、丸山哲平、小沢修、新海栄一。賛成、持続可能な予算編成を高く評価。対馬文明議員の顔写真があります。はじめに、令和6年度一般会計予算が令和5年度と比べて75億6869万円増の636億6131万7000円という過去最大の予算規模になったにもかかわらず、経常収支比率 96.6% に踏みとどまる予算編成としたことは、伊沢市長をはじめとする市職員全員が行うべき事業を行いつつ、経常費のスクラップ&ビルドを行い、国分寺市の持続可能な市政運営に対し、真摯に向き合ったからこそであると高く評価している。安全安心で強靭な町では、新庁舎移転に伴う災害対策本部の機能拡充をするために、地域防災計画をはじめとする各種防災計画の見直しを行うことや、災害時の自助力強化に向けた家庭用防災用品の購入に対する一部補助を令和5年度に引き続き行うことを評価する。市政施行60周年と新庁舎への移転を契機としたさらなる賑わいの創出では、国分寺市政施行60周年記念事業を通した新たな町の魅力創出、また市史編纂事業の本格的着手を機に、様々な歴史講座を行うことが国分寺市への愛着を根付かせるものになると評価している。思いやりが行き届く町では、地域共生社会の実現に向け、地域での介護人材確保について注視する。また、移動支援や就労支援にも、これまで以上のサポートを期待している。新規事業である、がん患者へのアピアランスケア支援事業は、がん治療を受けながら、自分らしい社会生活を支援する事業であり、がん患者に寄り添う姿勢は、当事者に生きる希望を感じてもらえるものになると評価。平和への思いを共有し、豊かな心を育む町では、ピースメッセンジャー広島派遣や平和記念行事に加え、若年層セクシュアルマイノリティへの支援事業などを他市と連携して安心につなげていく考え方を大きく評価。また、本年はパリ五輪開催の年であり、東京五輪の経験を生かした本市応援アスリート情報の発信に期待する。活気ある暮らしやすい街では、西国分寺駅東口改札の開設への熱意を示したことを高く評価。また、戸倉公園の共用開始や黒金公園の私有地化を見ても、限られた財政の中でも必要なものはしっかりとやるという姿勢を大いに感じる。子育てに優しい町では、本年11月に児童発達支援センターが開所予定。 令和7年4月に子ども家庭センターを設置予定であり、どちらも切れ目ない支援をするための環境づくりをお願いしたい。未来につながる持続可能な町では、国分寺市として DX 化への強い思いを押し出したことに大きな期待をしている。デジタルデバイドに配慮しつつ、ユニークな挑戦をしてもらいたい。また、ゼロカーボンシティの実現や、GX についても先進モデルとなるようなイノベーションを実現するためにも、こうした考え方への理解促進を図ってもらいたい。このほか、国分寺観光まちづくり協会や、国分寺市スポーツ協会の自走化支援、PFAS に対する国、東京都と連携した広域的な課題解決など、国分寺市に期待される役割は、非常に重要かつ多岐にわたるため、引き続き真摯な対応を求める。
立憲市民フォーラム賛成4人、伊達淳一郎、星逸郎、及川妙子、皆川龍子。賛成、市民の声実態を柱にした税金投入を。
星逸郎議員の顔写真があります。
ボール遊び場の実現、都市計画公園戸倉公園、公園整備工事費1億5000万円には、私たちの会派が求めてきたボール遊びのできる設備が市内初として設けられる。子どもたちのためのこうした設備を市内の各地域に広げていただきたい。非正規職員の賃上げを断行。労使で話し合いを重ね、市役所の非正規職員、月額会計年度任用職員、2. 勤勉手当を支給するとの対応が取られる。この手当の実現で、期末勤勉手当、ボーナスの年間月数は正規職員と同じ 4.65 ヶ月を予定することになる。賃上げによる経済の好循環の実現といった社会的課題への適切な対応でもある。人材定着で市民に寄り添える体制づくりを。一方で、教育相談室の心理相談員、月額会計年度任用職員が6人全員が退職するとの事態を確認。不登校の増加、中学校は5年前比40人増の130人、2022年度の集計、といった課題を抱える中で、こうしたことが起きると困るのは、支援を受けている市民である。専門職をはじめとして、人材の確保が難しくなっている今日、会計年度任用職員や正規職員が安定して働き続けることのできる環境整備に向けて取り組んでいただきたい。地下水・水道水の PFAS 問題。1. 希望する市民への血中濃度検査。2. 地下水の汚染原因を特定するための調査。これらの実行を市として東京都に具体的に明確に求めるべき。適切な価格転嫁で地域経済の再建を。小中学校給食の食材費の値上がり分を保護者に求めず市が負担する5200万円ことは適切な家計支援策である。価格転嫁が進まず、中小零細企業の疲弊が社会的課題となっている中で、給食の事業者からは、この引上げ額で食材費高騰に対応できるとの確認を取っているとのこと。市と事業者との契約においては、物価高を考慮した適切な価格転嫁を実施し、この問題によって地域経済が疲弊することのない取り組みの実行を求める。子育て支援を税収増につなげる視点を。この4月の保育所入所では、一時申し込み段階で保育所が決まっていない人は、前年度より14人増えて181人、 そこに二次申し込みの138人加わるとのことで、前年より待機児童が増えてしまうのではないだろうかとの心配がある。納税者の増加が見込まれ、市税収入は前年度比8億6523万円増と見積もられている。保育所増設による委託費用という支出増加が財政を圧迫するとの懸念も市より示されているが、保育所を増やし、共働き家庭をはじめ、働くことを支えてきたことが、この間の税収増に寄与していると言える。この観点から、待機児童ゼロ実現に向けて、ベビーシッター利用支援や、さらなる保育所増設を早急に検討し、取り組むことを求める。どこにも預けることなく、家のみで育てている保護者が切望している、一時保育の施設と受け入れ数を増やすことも喫緊の課題である。向井派、れいわ新選組、反対一人、高野文雄。反対、財源はある、物価高に苦しむ市民にお金を。
高野文雄議員の顔写真があります。
市の貯金である基金の中から、財政調整基金を取り崩し、全市民に地域商品券を配ることを決めたことは一定評価するが、手法や規模など効果を見守りたい。一方、基金総額は目標値の2倍の100億円。税収好調なら積み立てず、市民生活に直結する政策に直ちに使うべきでは。被災時の市民・職員へのケア、PFAS 血液検査やゴミ袋無償化、空き家利活用など、地域活動支援など、物価高騰に苦しむ市民に直接お金を回すべきだ。非正規市職員の勤勉手当導入は評価するが、5年ごとの更新を無期限にする、時給単価を上げるなど、さらにアクセルを。財源はまだある。向井派、日本維新の会、賛成一人、寺島武氏。賛成、未来への投資は丸、しかし改善点は多々あり。
寺島武氏議員の顔写真があります。
賛成理由、新庁舎建設や市政施行60周年における予算に加え、シティプロモーションサイト作成等、これからの市に必要な予算が投資的に組まれていると言えるため。懸念事項、括弧1、子育て支援は一層拡充すべき。これは全世代へ影響する投資的な施策のため。括弧2、スクラップ&ビルドのスクラップが予算としてほぼされていない。実施根拠が非科学的、非合理的なものはなくしていくべき。括弧3、今後の見通しに対する危機感が弱い。市を取り巻く環境は今後より厳しくなるのは明確なため、シビアな見立てが今以上に必須。